んくらいが支配人の、座頭市でございます。今回はバタリアンを、語っていきたいと思います。違う意味で脳みそがもっと欲しい連中で、お送りしたいと思います。この方たちです。
はい、フルメタル中学、村上ロックです。
どうも、フルメタル中学、明美列車です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
というわけでバタリアンなんですけどね。
はい、
バタリアンですね。夏といえば、
夏といえば
バタリアン、
季節を考えてちょっと選んでみたんですけども、劇場ではまだ2人とも見てなかった。
そうですね、劇場では見てなかったですね、うん、金曜ロードショーがもっぱら
ですよね。ウィキペディアでですね、ちょっと調べたんですけど、初放映いつだったかなと思って見たら1989年の金曜ロードショーって書いてるんですけど、その前に絶対同じ枠で1回やってるはずなんですよ。
ほう、
でその後で2の初放送の時に2週連続企画で前の週に1をやったっていうのは残ってたと思うんで、その日付になってるか間違いだと思うんですよね。だから1988年か7年に初めて見たんだと思うんですよね、私は。多分 お二人もそのぐらいかなと思うんですけど、
小学生だったの覚えてる
んですよね。
これでね、そのウィキペディアの情報がもし誤りだったならば、これからはザトウイチさんがウィキペディアとして、
そうですね。ザトウイチのウィキペディアというページを作らないと。
ウィキペディア。
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 で、公開同時じゃないですよね。コマンドと同時上映だった。
あ、そうなんだ。おー、コマンドか。
この2本立てお得すぎるんですけど、
ね。お得ですね。すごいな。腹いっぱいですね。
目覚めがいい映画ですね。両方とも。
知人でなんか小学校時代に劇場で見た人いるんですけどね。それ、規制もなく子供も見れたんだったらいい時代だったなと思ってね。
今だったらもう。
うるさいですもんね、今ね。
見れない。ね、
うん、ホラー規制したところで意味ないと思うんですよね。
毎日ホラーですからね。
今恐怖です
よね。朝起きたらホラー始まってますからね。気持ち悪い。
本当ですね。朝日が昇ると、ああ、気持ち悪いと思いますよね。
目がチカチカする。脳みそが足りないってなる。基本そうなります
ね。ですね。でも今回ね、本当久しぶりにバタリアン見て、本当中学生以来じゃないかな、見たの。久しぶりに見たんですけど、やっぱ子供の時って、ね、この映画やっぱ怖い映画として見たんですけど、
ね、本気で怖がって見て
た、今見たらもうね、
ただただ爆笑っていう。
爆笑ですね、
うん、笑いましたね。
もう2人の慌てっぷりでも、
なんか演技の幅がやっぱ狭いんですよね、こう出てる人の。驚くともう本当に驚くだけなんですね。わーっつって
前半のやっぱね、地下に死体があるんですけど、それでガサビューって出てくるくだりは本当になんか志村けんですよね、あれね。
コントのお手本みたいな。
コントですよね。
あのシーンでなぜか今日見ててグレムリンの音楽が流れたタッタッタッタッタッ、なんかすごい脳天気な、こう
本当そんな感じしますよね、
ホラーコントみたいな。
この映画の中でやっぱ雨に打たれて、皮膚が痛い痛いっていう、まあ、あのぐらいからやっぱ酸性雨って確かに問題になって
きまし
たね。あの映画を見て以来、やっぱその酸性雨、雨っていうものが俺、怖かったですもんね。
実はこの収録直前もね、
急に、ね、
土砂降りでね、
ゲリラ豪雨で。
明美列車さんがずぶ濡れになってきて、
ずぶ濡れでね。
ある種汚染されてるか
バタリアン化して、もう、望んでるわけ。
ちょっと怖いんで、近くのタンクの番号を電話して、かけて出ました。
もう
言っときましたね。
言っといて、
あ、変なの来てます。
バタリアンが、
バタリアンがいます。
そもそもバタリアンっていう名称っていうのはこれ、
はい、
実はあれですか。
東方東亜で勝手につけたっていうね。で、英語の意味としては大軍とかの意味らしいんですけど、現代がこれリターンオブザリビングデッドなんですよね。で、解説するとナイトオブザリビングデッドってのはジョージ・ロメロの、
はいはい、
本家本元の作品があるんですけどね。
古典中の古典と言われてる、ね、
ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドの脚本家から続編化の権利を買い取ったらしいんですよ。で、なんだっけ、ジョン・ルッソの脚本は続編が使いとして書いてるんだけど、ダン・オバノンはナイト・オブ・ザ・リビング・デッドのパロディ風な作品として作ってるらしいんですよね。だからナイト・オブ・ザ・リビング・デッドってその後ゾンビ、ドン・オブ・ザ・デッドってのを作ってるじゃないですか。まあ、あれが、まあ、本妻の子だったら、バタリアンはリターン・オブ・ザ・リビング・デッドは、まあ、愛人の子みたいな。ちょっとこうね。
重複ってことですね。見かけバラ。
見かけバラで。
見かけバラを今日見て。
見てしまった。で、最初なんか、トビー・フーパー、はい、悪魔の生贄とかの 監督に作らせるつもりが、書いてきた脚本がめちゃめちゃ面白くなかったんで、はい、じゃあダン・オバロンやらないって話が回ってきたんで、うん、おちなみにダン・オバロンはエイリアン、うん、スペース・ヴァンパイア、トータル・リコールの脚本家でもある、うん、お
脚本で最初あの
名を成
し名をなしてしまったと、うん、で本人はちょっと嫌だったん
ですよね、うん、これがデビュー作監督としての、うんうんうんですね、本人は作った当初は納得してなかったらしいんですねこの作品に、うんうんうん、でもなんか時間が経つにつれてその気持ちも薄らいだったのか、うん、でもなんか焼却炉のデザインは当初からお気に入りだったっていう、うん、死体の解剖のおじさんはなんかねドイツ風な
ね悪さ持ってましたね
持ってましたねあれなんで死体に解剖するのに悪さ持ってんだって、うん、自分の中で恐怖心でもし生き返ったらっていうのがあるから持ってるんですかね、
う
ん、
ああなるほどとあるかもしれないです ね、 ねそういうこと、ね、
普段必要ないですもんね、うん、拳銃持つ、
ね、この映画ってやっぱ子供の時に見てて、はいはい、あ小学生だったんですけどやっぱ最初に出てくるあのねパンクスの若者たち、うんはいはい、そっちにね僕はむしろあの興味があったというか、はい、はあこういう文化があるのかとでパンクスになればねあの仲間のお姉ちゃんが突然
脱ぎ出して
脱いだり、うん、あそういう世界なんだな
エロかったですね、ね、うん
リニア・クイグリーさんっていう
へおっぱいの形がすごい綺麗でね麗で、うん、まあおそらくなんか入ってるんでしょう
ね、うん、え、ニセ父
いや、もうものすごい張りだったじゃないですか
いや、若かったからかもしれないですよ
あ、そうですか
いや、ごめんなさい
かなりでも人工的なパイパイでしたけどねあんなんでも勃起しちゃいますよね、
うん、ね、うん、まあ、実を言うとですね、うん、あの金曜ロードショーで録画したときですね、うん、あのときぼかしがなかったんですごい衝撃的だったんですよね、うん、あれを何回も巻き戻しては再生してやってて見ててですね、うんうん、一台ビデオデッキ私壊しちゃったんですけど
バタリアン的な
もう
ね
まさにもうほんと電気屋さん呼んだ時の格好悪さだったんですね
あのストリップのシーンで出てくる
出てくるって気まずさがもう
俺も弟にチキンラーメン買いに行かせて抜いた覚えがありますねチキンラーメン買ってきたらみたいななんかもうおすましですよすました顔して抜いた後チキンラーメン買
って、まあ、ある種のチキン野郎が
チキン野郎ですよ、ね、
なんかあのシーンなんかプロデューサーがよりにでそのシーン撮影時に来たらしいんですけどね、うん、でプラスチック製のカバーをつけて、うん撮ったって言うんですけど、そんなの急遽できるもんなのかってのが不思議なんですよね。
うん、あもしかしたら念のためで用意してたんです
ね。ああ、なるほど。あれよっ、
なんかエロいシーンがあそこしかなかったんですね。ね。あそことあのそのパンクスの兄ちゃんにこう
すり寄る。
すり寄る。なんかでこう字幕だとなんか墓場でそんなはしたないことするなみたいなこと言ってるじゃないですか。うんうんはい、あれ本当になんかそんな流れなのかな。
あれさ、あのスーサイドってあのこの、うん、もうジャラジャラつけたお兄ちゃんいたじゃないですか。はい。この格好は伊達じゃねえとか言ってたんだけど、うん、子供ながらにあ個性がないやつほどそういう道具に頼るんだよなと思ったんですよ、はい
は
い、
冷めた子供、は
い、だってどう考えても何も着てないトラッシュの方が
いい個性がありましたね、
うん、一人で納得してたんですけどね、うん、
スーサイドは死んだだけでしたから ね最終的になんかあいつなんか復活してすごい強いバタリアンになるのかなと思ったら、
ね、
なんなかったです
ね、うん、あじゃあこの作品そうなんですよねあの普通ゾンビって噛まれると感染して生き返るみたいなパターンなんだけど、うん、これずっと見てるとガス吸うか雨に打たれたとかそういうやつらじゃないと蘇らないみたいな、うんうんうん、そういう設定になったみたいですねだから仲間内がどんだけ噛まれても蘇ってなかったっていう雨とか打たれなければ
割とこういう、まあ、ゾンビものもそうなんですけどホラー全般ってこう見ながら、はい自分がもしこの立場だったら俺はこう生き延びるぞっていうのを
サバイブの
考えるんですけどね、うん、実は意外とこの映画ってそれがちょっとね難しいなとあこれはちょっとやばいかなと、うん、ロメロのねゾンビだったら俺あの世界だったら、ね、生きれる自信あるんですよ、ま、
頑張れそうですもんね、
昔本当スーパーで働いてる時に毎日その想像ばっかりして仕事してたんですよね
場所が
場所だけに、場所が場所で精肉店だったんでここだったらまあ1ヶ月はまあ肉鮮魚はね傷むの早いから毎日まず最初は肉魚ばっか食って
消費先、
あと武器がないなと、うん、精肉店の包丁とねこうモップがあるんで、うん、それをこう槍にして毎日店長のゾンビ化した店長が朝おはようございますって来るけどあいつ多分ゾンビになってもその習性が残って毎日来るんだと
おはようございます、
おはよう決まった時間にそれをまずこう槍でついて、うん、
それも、計算済みなん
です。計算済みで、うん。でもね、この映画は意外とバカ映画だけど、そういう意味で、ちょっとこれはね、難しいです。ゾンビもやっぱ知能を持ってるし、
そうですよね、
走ってますし、走ってきますし、タックルされますからね。ドーンって。
なんか救急車の人一人やられました
ね。ねえ、うん。あれはちょっと厳しいですよ、これは。
あれはね。
もう足りないから応援をよこせって言ってね。なりすましで、人間をどんどん呼ぶんですよね。うん、
頭に入れるとね、
怖いですよね、
うん、で2回目あの南軍の兵士がもっと警官をって言ってたんですけどね、
はいはい、
あれ前の、ね、仲間が無線使ってたっていうのを学習したんでしょうけど、その無線っていう概念とか警官っていう概念をすぐ勉強してるっていうのは、うん、こいつ怖いなって思
うんですね。もしかしたら脳を食ったら頭良くな
る、あ、良くなるっていう、あんたマグロ食べたら
お母さんに言われたら頭のとこ食べちゃいみたいなね
ちなみにあのバタリアンが脳を欲しがるっていう設定は、
うん、
あの脳内のエンドルフィンに痛みを抑える成分が分泌されるってのは脳内麻薬ってよく言うじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれをダンオーバーの音が聞いてそこからヒントを得てるって、
うん、
結構理論的で、
まあ、現実からこう飛躍はしてない、
うん、
上半身だけのゾンビなの、オバンバっていうね、
はい、いましたね、
おばちゃんゾンビ、あれがそのね、死の痛みがあるっつって、うん、それで脳を食いたいっつって、あの深い話なのかなと思っちゃいますよ死んでも痛みっつのは消えないな、
うん、死ぬほど痛いんでしょう ね、
うん、
死んでますけどただあのね、オバンバとかハーゲンタフとかね、手に名前つけられてるっていうのも本当東方東亜ってこういうデタラメやるのが多いなってい
う、
まあ、そこは面白さでもあるけど困ったところでもある、
うん、
パンフレットとかにもね、オバンバって書いてあるね出たオバンバみたいな
遊びすぎお前らって、
しかももうそれが一番怖かったっていうね、なんかオバンバっていうなんか乱暴な名前が笑わせようとして逆に怖いみたいな、
まあね、
うん、名前はって聞いてね、オバンバってこう字幕で言ってますけど全然そんなこと言ってないですよね。
You can hear me、
うん、
Yes です名前はオバンバ全然
やって言ってるだけなん
で、戸田夏子でもあんな威訳しないですよ、
ね、戸田夏子のね、あの威訳はいつかちょっと やりたいですよ、ね、
やりますか
この当時やっぱオバタリアンって漫画があったじゃん
ありましたね。
でもその発想と同じですからね、
オバタリアンの内容をもう一切覚えてないんですよ、ね、
あれおばちゃんあるあるみたいな、
こういうおばちゃんはこうやって節約するとか、
もうあのこういうずずしさがある
ので
並ばないとか、
はいはい、
盲腸で入院した時にね、はい、1週間ずっとオバタリアンばっかり読んでたんですよそれを読みながら、あ、オバタリアン、すごいバタリアンはこんなにやっぱ今ヒットしてんだなっていうのを小学校5年の時に感じた記憶があります。でも白骨僕も見てて思ったんですけど、
はい、
ね、筋肉とか繊維が残ってんだったらまだ動くの分かるけど、それがない白骨はこれ動くのかなって思ってたんですけど、
う
ん、
そうですね、
動いてましたね
で犬とか蝶がね、標本とかガスの影響で生き返ったもんね。であそこの倉庫の白骨動いてないけど、あの墓場のやつらは動いてる。
そうなんですよね、
なんかあんのかな
体あの縦に半分にされた犬のクンクンって言ってんのモップかなんかでボコボコぶん殴るって
、まあ、つまずいな
ひどい話ですよね。
あれもうなんかテンションが上がってました
から
ね
うるさいよおじさん、であのおじさんの役は本当はダンオーバーの方がやる予定だったらしいんですよ。
あ、そうなん
です。で健康になってあの人になっちゃった。
ダンオーバーの結構役者っぽい顔してました
ね。
役者もやってたみたいな、なんか、
はい、
話を、
あの黒電話のシーン、
はいはいはい、ありました
ね、あのいいタイミングで鳴ってましたけどね、ああいう最近もうね電話自体も黒電話なくなっちゃってるんで、
うん、
ああいうねタイミングのいい鳴り方っていうのもうまいと思うんですよ、
うんうん、
今だとね携帯ですから
ね
ピリリリリとかね。
でちょっと話ずれるんですけど、あのよくねテレビとかで一人でね、怖い番組とか見てると、
はいはいはい、
むちゃくちゃいいタイミングでポスターが落ちたりとか、
ありますね、
あの立てかけてる食器がカタッとか言っちゃうとか、畳んでるペットボトルがベコンとか言い出したりとか、
次回のおっさんがね、大声上げて走り抜けていったときに、うわーっつって、本当に怖かった
っ、ね、ビカーンビカーンっ
つって。稲川淳二の CD をウォークマンで聴いてたら、一番落ちの一番怖いところで蓋パカーって開いて
る
からビューンって飛んできた
ちょっと面白いです
うわーって言いました
回ったまま
回ったままシャーンって言ってました
これもちょっと重箱の隅みたいな感じなんですけど、
うん、
あのタールマンとかオバンバって、
うん、
唇が全然存在してないじゃないですか、もう歯出てるんですよ、
うん、
よく発音できてるなこいつらと思って、
うん、
モアブレインのモです、
うん、
言えないですよ絶対っていう、
うん、
です。一刻通りこいつすごいなって。
白骨化したやつだったらね、舌すらないですからね。目玉だけあります
よ、ね、あの後絶対動けないやつ。すごい科学的なのか、全然ユーザーとかよくわかんない。
喋るっていうのもよく考えたら、その本家とは全然違いますよね。そうですね、本家は喋んないで、うーとかあーとかしか言わないです
よ、ね、基本的に知能がないですからね。あとは、トラッシュ、ね、あの裸のお姉ちゃん、
はいはいはい、
あれ、脳を食べられた形跡が全くないですよね、
はいはいはい、
全然綺麗な体なんですよね、はいはい、だから、映画内でのルールで言うと、有毒な雨に雨、直接浴びすぎたっていうのか、
うん、
まあそういうのがガス吸ったのと同じ状態になったのかっていう、うんうん、でそれはね、バタリアンもあれバーって近づいたけど、それに気づいて汚染した土に埋めたんじゃないかっていう、仲間にさせようとしてみたいな、うんうん、でその後ね、トラッシュがあの最初に襲うのはホームレスの男の人なんですけど、うん、あれはなんかホームレス役の有名な役者さんらしいっていう、
うん、
他の作品にも結構出てるっていうのがあるらしいですね、
うんうん、ホームレス専用の役者ってすごい日本人だったら炭鉱置き場所そういう人ですよ、
ですか
左ボクサーみたいな神戸さん
神戸さん本当に持ってきましたねストーリーに関係ないけど面白いところ、
山田洋次 の学校って映画の田中邦衛もすごかったですけど、
あの
すごかったっす、
競馬の実況する人ですよね、
いけーオグリキャップ黒いクソが出るんだよ真っ黒いクソが出るんだ
流行りました
よね、ね本当にね、
みんなやってましたよね。
僕あの今芝居始めたきっかけってあれだった
ちょっとこの間アイタースの方だ
振り返ったらやっぱ、
まあ、いろんなスイッチを押されてここまで来た
高校時代やっぱ放課後にやってましたもんねあの今ね、教室オグリキャップって書いて
黒板に
書いてすいません、ちょっと言いたいことあったら友達数五人ぐらいだの劇団放課後っていうのを作って
た、あ放課後に
、で読む員さんに見つかってくるのでめちゃくちゃ恥ずかしかったん
で意外にエロいシーンが少なかったの。
そうですね。
そうですね。昔やっぱもっとエロかったイメージありましたもん ね。
うわエロと思ってたんですけど、
金曜ロードショー
ね。したらね、そんなエロくなかった
ですね。親と見せてドキドキしてましたもんね。
バタリアン同士がセックスしたりとかなんかしてたかなみたいな。
いやいや
全然違った。
それブレインデッドみたいになっちゃって
る。ブレインデッドでしたね。
タールマの中の人はすごい痩せてる人で。
ガリガリだったと。
すごいガリガリだった。
タールマンってあの一瞬見ただけでタールマンって名付けるセンサー
する
。油男だっつってるよね。
骸骨でも何でもいいのにタールマンっつってお前はタールマンっていきなり命名しちゃうっていうの、
タールマンはちゃんと劇中でも言ってましたね、
はい、
タールマンイズヒア
ちょっといいですか、なんで声高くなったの、
上ずっちゃった怖くて
あれあのタールマンがあの出てきた後、おじさんとね、あんちゃんがあのガス吸って気持ち悪いって言ったんじゃないですか、
はいはいはい、
でおじさんゲロ吐いてんじゃないですか、
はいはいはい、
でその後タールマン登場した時の女の子がびっくりしてあの逃げる時に、
はい、
階段の3段目が腐ってるわっつって、
はいはいはい、
見事に落ちたじゃないですか、うんうん、絶対あのゲロ吐いたところに着地してんだろうっつって
同じ場所でした ね、
あと監督が一応あれ脳みそって牛の脳みそ使ってるらしいんですけど、
はい、
本物食べの牛の脳みそ食べた人にはボーナスかけたことにしたらしいんですよね、
う
ん、ただ監督が提案して以上ちょっとねそれやんないとまずいなってんで、
うんうん、
自分で やってみせたっていうエピソードがあるらしいんですけど、絶対今ね狂気牛病とか言われてるから
恐ろしいことになるんですね、
それはできない
ボーナスいくらくれてるんですか
ね
すごいですね、
まあ、俺お金困ったらちょっと
やるかもしれない1万やるからちょっと飲みつか
ない頭良くなるかもしれない
ペーハーペーハーって
あのフレディってあのそのガス吸ったおじさんともう一人お兄ちゃんいてるんです
けど、はいはい、
あの人ってあの多分ねこの近辺同じ年ぐらいに、うん、13日の金曜日パート6でジェイソンと戦ってる人なんですよね。
へ
なんかクリスタルレイクにあのジェイソンを鎖つないで沈める役で、
うん、割と重要な、
うん、あのだからパート4のコリー・フェルドマンが成長したのがあの人っていう、
うん、
で、ね、成長したらゾンビになっちゃったっていう、ね、
うん、
でちなみに背中にはファックユーっていう師匠があったっていう、
おあのスカジャン
に ね、
うん、
であれなんかテレビ版のためにテレビ用っていうのをもう一個 羽織らしといて、うんうん、それはそれで吸い替えてたってシーン、そういう遊びをしてたらしい。
サンキューとかになる
ね。
ハクミ
ーあんまりこう柔らかくなってで、はい、その福子さんの方ね、はい、最初の犠牲者というか、
はいはい、おじさんね、
ガス室長、あの人なんか最後はあっぱれでしたよ ね、
ね、
なんか、
う
ん、
もう苦しみから逃が逃れるために自決しましたけど、うんうん、あれやっぱ宗教上自殺すると地獄に行くみたいなのあるんでしょうね、
うん、
許してくれってましたけど ね、
うね、こう指輪を結婚指輪外して ね、 ね、奥さんねキスして、
ただ我々さ見てた時大爆笑してた
からね。なんか面白かったですよね。
自分からこう足からこう焼却炉に入っていくってすごいな。
ちょっとお風呂入る時に
ちょっと工夫して死んでましたね。そこが面白かったですよね。なんかあこの人工夫してると思って、
自分でこう手でギューッと押して入って
るのが
何とも言えない、
閉めるボタンちゃんと
押してね。多分あ俺でもああするわって思ってやっぱり笑っちゃうんですよね。どこにスイッチが入ってるか分かんないですよ。感情っていうのはね。うん、もう一回見たいですか。
あの子供ながらに衝撃的だったら、あのやっぱ核爆弾でコッパみじんにしちゃうっていうのがね、
うん
うん、あんなバッドエンディング生まれて初めて見たっていうのがすごい衝撃だったんですよ。
ルイビルね、うん、町の名前ですけど、ケンタッキー州、
はい、
ね、光が4000人に収まったみたいな、ね、すごい淡々とこう、ね、
ああ軍隊の人ってそういう発想なんだ。
うん、往々にしてやっぱね、ゾンビ映画っていうのはやっぱ哲学があるもんだと僕は思ってるんですけど、
ね、
まあこのね、割とバカ映画っちゃバカ映画なのかもしれない。うん、意外と考えていくとそういうところもんと思うのはありますよね。うん、
本家でほらよくね、軸になってるのがこう人間の方が狂犬状態だと怖くなる。
う
ん、
そうそうそうそう。う
ん、あそこら辺がなんかちょっと弱いかなとは思ったんですね。うんうん、まあ多分わざとやってないんでしょうけど、
まあね、
うん、まあ、本家の差別化みたいな、
うんうん、そうなんでしょうね、まあ、もっとクリーチャー的な面白さみたいなのはね、うんうん、出してると思うんですけど、
まあ、私も個人的にあのゾンビもののロメロのゾンビもののパロディとして、うん、まあ、本作とやっぱショーン・オブ・ザ・デッドは一番群を抜いてるんじゃないかって思
って
ます
ね。
まあ反則技いっぱい使ってるね、
うんうん、
まあ、ロベノ版と差別化を図ったっていうのは、まあ、ある種成功の鍵だったんじゃないかっていうのを思うんですよ。
うんうん、
ただロベノ本人はショーン・オブ・ザ・デッドの方しか認めてないんですけど。
それなぜなんですかね。
やっぱその本質、やっぱ人間の方が怖いぞっていうのを見てないとで怒るっていうか認めないんですよ。
ショーン・オブ・ザ・デッド大好きなんですけど ね、 ね、
あんまりそのバタリアンは人間が主役じゃないんですよね。うん、本当クリーチャーが主役
だから、ね、向こうも面白いこといっぱいやってく
れる。ショーン・オブ・ザ・デッドはもう結構人間中心にやってましたもんね。
うんうん、でその差別化っていうのがあれなんですよね。あのゾンビをまず走らせるっていう、
うん、
でもこれ多分これが一番セーブだったと思うんですけど、
うん、
最近走るのばっかりが多くて
多いですね、うん、強いですもんねゾンビがね。
だからその以降出てもなんか劣化コピーみたいな、あんまりなんかね、うん、モノマネのモノマネされてもなっていうのが、
うん、
ちょっとそこが嫌だなって。で、まあ、言葉、さっき言った言葉を使うっていう、
うん、
で、あの本家の狩猟ねじきって3作目があったんだけど、うん、あのバブってすごい頭のいいゾンビがいたんですよ、
うん、
それはあの言葉を教えたら片言は喋れるみたいな、
うん、
そういう認識できたんですけど、まあ、この作品に関しては楽勝で喋れるっていう、
うん、
であと騒動の発端と鎮圧の方法までちゃんと書いてるっていう、
うんうん、
でロメロマは一切あのそういうの原因も解決策も一切書かなくて、その人間たちの醜さをちゃんと書いてるっていうのを、
はいはいはい、
ね、あのバタリアン自体もあんまり解決してないじゃないんですけど、
うん、
であと、まあ、脳を破壊しても倒せないっていうのは、ね、
これは厄介ですね。
一番禁じ手だろそれっていう、うんうん、
それをそういうルール出されたらもうどうしようもないですもんね。
まあ映画嘘なのかよギャグをやりたいのがあるんでしょうけど、あとまあ観客側にどうやって倒すのかっていう興味の持続にそれやってんだろうなっていうのが思うんですよね。
うん、でも冒頭でね、この話は実話である
みたいな、いきなりハッタリかました
っていう、ね、堂々とね、あそこはすごいいいなって。ヒットした理由は多分俺バタリアンっていう放題がついたっていうことじゃねえかな。
バタリアンってなんだろうね、響きがすごいですもんね、バタリアンって
覚えとこうって言ってますよね、バタリアンって。
バタリアン
何何何のことみたいな。
何で言ったと、
うん、そうそうそうそう。
タイトル勝ちというか、響きでね。
響きでね。
バタリアン、バタリアン。ザザンボとかね。
ザザンボ。
カランバ。
バリゾーン。
バリ
ゾーン。音だけになってるじゃない
ですか。しかも渡辺文樹の映画ばっかりですね。見たことない。 ない
か。本当にこの映画のね冒頭みたいな、これは実話だ
った、実話である、
堂々とそういう嘘をつく、堂々と嘘をつこうってことですね。
あ、なるほどね、
大嘘をね、
いい曲、
じゃあいっぱい嘘ついていこうか。
そうですね、嘘ね、これね、ちょっと話をするとこのザトイチさんの共通の知り合いでものすごく嘘つきの人がいて、あのその頃テプラはちょっと珍しかったんですけど、そもそもうちにテプラがあって、まあ、これはあの FBA の通信機械さって言い始めてですね、でもみんなテプラっていうのはもう知り始めてたから、またとんでもない嘘つき始めたな。一人だけ騙された先輩がいて、それはあのテプラで FBI って打って、そのテプラにそのシールを貼ったんじゃない、
ロゴの上に、
したら、あいつ FBI の関係やぞみたいな感じになってほんと、ちょっと笑えないんですけど、ね、もう嘘も大概にしろ
よ。もう僕らはテプラ見るともう爆笑してしまうんですよ、吸い込みが。
テプラっていうとやっぱそういうね、面白いことしか思いつかないですよね。テプラになんか FBI とか NASA とか貼る。
ちょっとこの辺で締めようか。
そうですね。ダンオーバーのはもう生きてないんでした
っけ、2009年に亡くなられた。
去年ですね、はい、追悼っていう意味でもある
んですね。そうですね、もう今頃バタリアンになってる
でしょうね。なってるでしょうね、雨も降ってね。
ちなみに何月に死んだんですか。
いや、あの別に俺ファンじゃないんで分かんないです。すいません。
夏だったらね、またね、もう良かったです
よ
ね、
よかった、
ね、
いい具合に、ね、
ダンバノンさんありがとうという。
そんな追悼番組なの。そういうことで、
はい、
ダンオバノンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あれ、なんか聞こえません？
ん